お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日のニュースの主な項目です。州の大規模な作業によりアスベストに汚染されたマルチがシドニーの75カ所で確認されました。フーシ派反政府勢力による一連の商船攻撃で初めて死者が出ました。バララットの女性サマンサ・マーフィーさんの失踪事件で男が逮捕されました。そしてスポーツ、サッカー女子代表サムカーをめぐる起訴で所属クラブのチェルシーが全面的なサポートを発表しました。この時間の主な項目です。3月7日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ニューサウスル州の大規模なトレース作業によりアスベストスに汚染されたマルチがシドニーの75カ所で確認されたことが明らかになりました。8週間にわたるサプライチェーン調査の結果、公園や学校、病院、教会で有害物質の陽性反応が検出されました。これまでに約6500万トンのマルチが環境保護局によって追跡・評価され、この汚染されたマルチがどのようにしてサプライチェーンに混入したか調査が続けられています。ニューサーゼルスヘルスによると、陽性反応が出たすべての場所でアスベスト汚染は少量であり、健康リスクは低いと勧告しています。イエメンの反政府勢力フーシ派がアデン港で商船をミサイル攻撃し、乗組員2名が死亡、6名が負傷しました。イランに支援されたグループによる一連の商船攻撃で死者が出るのは今回が初めてです。2人の死亡はアメリカ及びイギリス当局によって確認されています。フーシ派の軍事報道官ヤヤサレヤ氏は、船の乗組員が攻撃に関する警告メッセージを無視したと説明しています。イエメンの武装勢力は抑圧されたパレスチナ人の人々を支援するという宗教的、道徳的、そして人道的義務を堅持しており、侵略が停止し、ガザ地区のパレスチナ人の人々に対する包囲が解除されるまで、紅海とアラブ海での作戦は停止しません。ヤヤサレヤ軍事報道官でした。有給育児休暇取得者に対し、スーパーアニエーションが追加される新たな発表について、ケイティ・ギャラハー財務相は、これは政府がいかに男女平等を優先しているかを表すものだと述べました。来年7月1日以降、有給育児休暇取得者は追加で 12% のスーパーアニエーションの支払いを受けることができます。ギャラハー財務省はチャンネル9の番組トゥデイで、この新たな取り組みは5月の予算における大きな投資になると述べました。これは大きな発表で、人々が長い間戦ってきたキャンペーンです。これは女性が介護や育児のため職を離れることを認知し評価するものでもあります。育児休暇は唯一スーパーが支払われないもので、私たちはそれが標準としてきました。しかし私たちは予算に余裕を持たせることができました。ケイティ・ギャラハー財務省でした。バララットの女性サマンサ・マーフィーさんの失踪事件で男が逮捕されました。ビクトリア州警察によると、22歳のバララットの男は、今朝午前6時ごろ自宅で逮捕され、現在拘留中とのことです。現時点で容疑はかけられていません。マーフィーさんが最後に目撃されたのは2月4日。ジョギングに出かけるためにバララットイーストの自宅を出た以来、行方不明となっています。ジム・チャルマーズ蔵相が、国家経済の原則を無視することはできないと警告。インフレ対策は次期連邦予算の唯一の焦点ではないと述べました。6日水曜日に発表された弱い成長率の数字により、12月四半期の経済成長率はわずか 0.2% であったことが明らかになりました。チャルマーズ蔵相はインフレ率削減から急転直下することはないとするものの、低成長にも対処する必要があると述べています。チャルマーズ氏はインフレに関してはまだ任務完了ではないと訴えています。私が伝えようとしているのは、我が国の経済におけるリスクのバランスが変化しているということです。 インフレ率にほぼ一点集中していたのですが、インフレ率が穏やかになっているのを見ると、それは成功だったといえます。第3次予算の難易度は第1、第2次予算の難易度とは異なるでしょう。チャルマーズ蔵相でした。オーストラリア国防軍の兵士が訓練中のパラシュート事故で負傷したことが分かりました。国防軍の発表によると、事故はシドニー近郊のリッチモンド基地での通常訓練中に発生。兵士は病院に搬送されましたが、容体については詳しいコメントは現在発表されていません。ニュースを続けます。先住民と非先住民の格差是正、クロージング・ザ・ギャップ政策の一環として政府が挙げていた19の目標のうち、達成されたのは5つの目標にとどまったことが新たなデータで明らかになりました。2031年に設定された期限に向けて順調に進んでいる目標は2つで、健康的な出生体重と文化的経済的目的のための土地と海への合法的なアクセスを増やすというものです。また進展が滞っている課題に、家庭が養護施設に過剰に入所している子どもたち、さらには刑務所に過剰に入所している成人が挙げられます。クロージング・ザ・ギャップの次のアップデートは7月に予定されています。ウクライナのウォルディミリ・ゼレンスキー大統領とギリシャのキリアコス・ミツタキス首相がウクライナ南部のオデーサを訪問中、ロシアによるミサイル攻撃が発生。代表団に怪我はなかったものの、攻撃は500メートルから800メートルの距離で発生したとされ、ゼレンスキー大統領は攻撃を目撃したと述べています。ウクライナ海軍によると、この攻撃で5人の死亡が確認されています。南アフリカが国際司法裁判所 ICJ に対し、ガザの飢饉を防ぐためイスラエルに対して追加の緊急措置を命じるよう要請しました。申請書の中で南アフリカは、荒廃した土地における広範な飢餓を挙げ、イスラエルはすでに裁判所によって課された措置に違反していると指摘しています。今年1月、ICJ はイスラエルに対し、ジェノサイド条約に該当する可能性のあるいかなる行為も慎み、軍隊がパレスチナ人に対してジェノサイド行為を行わないよう命じています。しかしガザはイスラエルによりほぼ全面的に封鎖されており、戦闘も続いているため、物資を届けることはほぼ不可能となっています。パレスチナ自治区の人道調査官、ジェームス・マクゴールドクリックによると、特にガザ北部では飢餓が壊滅的なレベルに達していると訴えています。
Their children are now, as we see in the images on the media, who are dying of hunger-related diseases. And in order to prevent that from happening,
メディアの映像にあるように、飢餓に関連した病気で死んでいく子どもたちがいます。それを防ぐためには、飢饉を防ぐための計画を立てなければなりません。少なくとも1日300台のトラックが必要です。今は運よく150台ほど確保しています。ジェームズ・マクゴールドクリック人道調査官でした。援助団体によると、ガザ北部に住む推定30万人の多くは、生きるために動物の飼料を食べることを余儀なくされているといいます。続いてスポーツ。オーストラリア女子サッカー代表のキャプテン、サム・カーの人種差別的言動をめぐる訴追について、カーが所属するチェルシーのコーチがクラブの全面的なサポートを示しました。イギリスメディアによると、カーはロンドンで昨年1月、タクシー料金をめぐるトラブルに対応した警官への言動で、事件から約1年後の今年1月21日に起訴されました。チェルシーのエマ・ヘイズコーチは、クラブの人の面倒を見るのが自分の役割であると述べています。
Sam has our full support. She knows that. Yes, it's a difficult time.
サムには私たちの全面的なサポートがあります。彼女にとって今は確かに厳しい時期です。でももちろん私がコメントすることはできません。私が唯一言えるのは彼女が無罪を主張していることです。しかしそれ以上話すことで今後に影響を与えたくないのです。エマ・ヘイズコーチでした。続いてお昼の時点での明日の天気予報です。パース、雨の可能性があります。最高気温31度。アデレードは晴れで最高気温が37度。メルボルンは晴れるでしょう。最高気温27度。ホバート、おおむね晴れるでしょう。最高気温24度。首都キャンベラは一部曇りで最高気温が29度。ウーロンゴン、にわか雨の可能性があります。 最高気温は26度。シドニーでは朝ににわか雨の可能性があります。最高気温28度。ニューキャッスルはおおむね晴れで最高気温が29度。ブリスベンは一部曇りで最高気温が29度。ケアンズは雨、最高気温が31度。ダーウィンは雨、嵐の可能性もあります。最高気温は31度となっています。以上、3月7日木曜日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。